招きの言葉、主に感謝し皆を呼び求めよ。その御業を国々の民の中に知らせよ。主に歌え、主に褒め歌を歌え。そのすべての苦しい御業を語れ。主の聖なる皆を誇りとせよ。主を慕い求める者たちの心を喜ばせよ。主とその道からを尋ね求めよ。絶えず御顔を慕い求めよ。アーメン。それでは賛美の歌を捧げましょう。どうぞお立ちになれる方はお立ちください。感染防止の観点から、小さな声で歌いますが、心いっぱい賛美を捧げましょう。賛美歌の79番です。お願いいたします。それでは共に使徒信条を告白します。イエス・キリストを主と信ずる仲間たちが2000年前から一致して正しい信仰の過剰として告白してきたこの使徒信条に、私たちも自分自身の信仰の告白としてこれを告白しようと思います。それでは告白いたしましょう。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。アーメン。では賛美歌の391番をもってもう一つ褒めたたえましょう。
して主の
それではこの朝も聖書の講読をいたします。今日の講読箇所は旧約聖書の詩編第62編から抜き出してあります。週報をお持ちの方は週報の裏裏面をご覧ください。スクリーンで参加なさる方は2ページございます。太字スクリーンの太字になってないなうっかりした。細字のところを司会者がで太字のところ、スクリーンでは段の下がっているところを声を合わせてお読みくださいませ。一番最後の太字また段の下がっているところは全員で声を合わせることにいたしましょう。それでは講読いたします。旧約聖書詩編第62編より抜粋です。私の魂は黙ってただ神を待ち望む。神こそ我が岩、我が救い。
我が岩、私は決して揺らさない。
私の魂は黙って、ただ神を待ち望む。私の救いは神から来るからだ。民よ、どんな時にも神に信頼せよ。まことに身分の低い人々は虚しく、高い人々は偽りだ。圧政に頼るな、略奪に虚しい望みをかけるな。神は一度告げられた。主よ、恵みもあなたのものです。ご一緒に。あなたはその仕業に応じて人に報いられます。アーメン。それではこの詩の言葉を心に覚えつ祈りの中に入ってまいりましょう。共に祈るひとときをこれから持ちます。司会者が祈りを導きます。それに続いて黙祷の時を短く持ちます。各々が神様に賛美を捧げ、 そして罪告白し、また重荷を神様にお委ねし、心の願いを祈り求める、そのようなひとときとなって、私たちの心が主の御前に、主の願われるような真実な礼拝を捧げうるように、主が私たちの心を整えてくださるように祈ります。ハレルヤ。天の父なる神よ、あなたの御名をあがめます。この朝、雨交じりの朝ですが、私たちの足を守ってくださって、こうして一つところに集い、あなたに礼拝を捧げられる恵みを感謝いたします。あなたはこのコロナ禍の世界の中にあっても、私たちをあなたの平安にもよって守ってくださいます。もとより私たちの命はあなたの御手のうちにあります。私たちの人生はあなたの御手のうちにあり、永遠の昔よりあなたのプランの中で私たちはあなたの救いに導き入れられました。そして今、私たちはあなたを覚え、あなたを知り、そしてあなたをさらに信頼するようにと招かれています。どうぞこの朝もあなたの恵みがあふれて、私たちをあなたの子供として、あなたの天の父であるあなたの御名を心から褒めたたえさせてください。あなたは私たちをイエス・キリストによって救ってくださいました。そして罪許され、あなたの子供とされ、また永遠の命が与えられていることを感謝いたします。願わくは、私たちのうちに与えられているあなたの大きな恵みを私たちが知ることができますように、またイエス・キリストを通して御霊によって私たちに注がれているあなたの大きな愛がどれほど偉大なものであるかを私たちが知ることができますように、困難な地上の歩みではありますが、あなたが私たちの足の灯火、道の光となって、私たちの一歩一歩、一日一日の歩みを照らし導いてくださいますようにお願いいたします。私たちは弱いものですが、あなたにあって強いものです。私たちは本当に迷えるものでしたが、主よ、あなたの声を聞いてあなたの道を歩むことができます。どうぞ私たちがいよいよあなたに信頼し、あなたに従ってこの地上の歩みを全うすることができますように、どうぞ私たち一人一人をお守りください。今この時にこの礼拝に集うことのできない兄弟姉妹があることもまた覚えます。願わくはそれらの方々の体調をあなたが整え、また癒し、力づけて、あなたの願われている姿にまで回復させていってくださいますように、私たちが霊において幸いを得ているように、魂においても幸いを得、また健康であるように祈りますと御言葉にありますから、願わくはここに集えない兄弟姉妹のために、体も心もさらに強めてここから立ち上がらせてください。そしてここに集っている私たちもまたあなたの恵みに預かることができますように、今日も二人でも三人でもあなたの皆によって集うところに、私も共にいるとおっしゃったイエス・キリストの神が私たちと共にいて、その臨在を豊かに表し、お一人お一人にお触れくださいますようにお願いいたします。感謝してあなたの大きな御手に委ねます。はじめにイエス・キリストの尊いお名前でお祈りします。アーメン。それではしばし黙祷のうちに祈りを捧げていきましょう。 私の救いと私の栄光は神にかかっている。私の力の岩と酒どころは神のうちにある。民よ、どんな時にも神に信頼せよ。主よ、御言葉をありがとうございます。私たちがあなたにより頼み、そしてあなたにどんな時にも信頼することができるように、私たちをあなたの聖霊によって強め、あなたに全く信頼を置くことができるように助けてください。感謝を持って御手に委ねます。祈られましたお一人お一人の祈りに心を合わせ、主の御名によってお祈りします。アーメン。それでは今日のメッセージのための聖書箇所を読みいたします。今日の聖書箇所は第一ヨハネの伝行の7、第一ヨハネ3章4節から10節までです。スクリーンの方に出てます。2ページで表示されます。ヨハネの手紙の第一、3章4節から10節までお読みいたします。それではお読みしますね。新約聖書ヨハネの手紙第1、3章4節から。罪を犯している者は皆不法を行っているのです。罪とは律法に逆らうことなのです。キリストが現れたのは罪を取り除くためであったことをあなた方は知っています。キリストには何の罪もありません。誰でもキリストのうちにとどまる者は罪を犯しません。罪を犯す者は誰もキリストを見てもいないし知ってもいないのです。子供たちよ、誰にも惑わされてはいけません。義を行う者はキリストが正しくあられるのと同じように正しいのです。罪を犯しているものは悪魔から出たものです。悪魔は初めから罪を犯しているからです。神の子が現れたのは悪魔の仕業を打ち壊すためです。誰でも神から生まれたものは罪を犯しません。なぜなら神の種がその人のうちにとどまっているからです。その人は神から生まれたので罪を犯すことができないのです。そのことによって神の子供と悪魔の子供との区別がはっきりします。義を行わない者は誰も神から出た者ではありません。兄弟を愛さない者もそうです。ここまでです。今日はこの箇所から、罪を犯さなくなるためにと、題してメッセージを取り継がせていただきます。いつものようにスクリーンに3ポイントを出しておきました。1つ目は、罪を犯す者と義を行う者がいるということですね。これは教会の中の話をしています。要するにクリスチャンだと言っている人たちの中に、要するに本物のクリスチャンとそうではないという人たちが混在しているという話です。イエス様も毒麦の例えをお話になりましたよね。要するにイエス様のところに人々がわらわらわらとこう集まってくるんだけど、でもその中に良い麦とそれから毒麦が混ざっていると。で、成長して、実を結べば、そうすれば良い麦か毒麦か分かるから、その時になって引っこ抜けばいいんだと、 毒だけね。で、やっぱり教会というところにも本物のクリスチャンとそうでないクリスチャンがやっぱり集まってくるものなんだと。で、難しいのはこの人まだ 毒麦かなと思ってるんだけど、見えるんだけど、でも実は救われてたりとか。でもこの人本当に救われてるはずなのにな、なんかちょっと違和感あるとかね。本当にこう最初は見分けが難しいっていうことなんですよ。だから焦って引っこ抜くなということです。教会っていうところはオープンな場所で、どんな方でもウェルカムです。止める者も貧しい者もどんな人でも来ていますよね。で、今日お読みした購読文の詩編のところにも、誠に身分の低い人々は虚しく、高い人々は偽りだと、まあ、そうかいう御言葉がありました。身分の低い人々は虚しく、高い人々は偽りだ。まあ、そういう人たち、要するに区別なく高い人低い人でも虚しく、そして偽りの人っていうのは、いるもんだということですよね。だから教会にはいろんなニーズに応じて、いろんな方々がこう集まってくる。でもそれで教会が、集っているところには、その中で罪を犯す者と義を行う者がこうはっきりと分かれてくるんだということです。で、2番目に言われているのは、罪を犯させる者は悪魔であるということですね。で、この悪魔から出ている、悪魔から生まれている人たちっていうのは、要するにまだ救われていない人たちっていうことです。別にこれ悪魔から生まれたっていう、別にお父さんお母さんが悪魔だったっていう、そうじゃない、そういうことじゃないですよ。要するに罪の要素をその悪魔の誘惑によってずっと生まれながら持っている状態の人のことを、そういう人、悪魔から出てる、そういうふうに言ってるわけです。そして3番目に言っていることは、その私たちの罪の遺伝子を私たちのうちから取り除き、神様の遺伝子、ここでは神の種っていう言葉が使われていましたが、それを私たちの中に与えてくださったのがイエス・キリスト、神の御子であるということです。今日は3つのこのポイントでお話をしていきたいと思います。はい、クリスチャンは罪を犯しませんと書いてありました。これを読んで、やばいと。まずい。私はクリスチャンなのに罪を犯しちまっている。犯してきたし、そしてクリスチャンになってからもそうだし、そしてまだ今も実は隠している罪があって、人にはちょっと言えないんだけどっていうことがあって、で、これからもやっちまうだろうなっていう、そういう不安を抱えて生きるクリスチャンのなんと多いことよ。でも今日言っているのは、クリスチャンになったら自動的に何にもこう罪を犯さなくなるということではありません。クリスチャンは罪を犯すことがもう決してなくなるということではありません。だって同じヨハネの手紙に、私たちのうちに罪がないというなら、私たちは神に自分を偽ってる、一章のところにそう書いてありましたよね。で、きちんと悔い改めていくのがクリスチャンなんだっていう、それが光の中を歩むクリスチャン、神は光であるね。最初神は光であるから、その神の光の中に自分を差し出していくのがクリスチャンですよ。そうすれば自分の罪が見えて、そこから罪があると認めて悔い改めていく、そういうのがクリスチャンですよっていうことを、この同じヨハネが言ってました。だからここで教えているクリスチャンは罪を犯しませんという表現は、実は日本語に訳しにくいっていうことなんです。ここの罪を犯さないっていう言葉が何回も出てきますが、これ現在完了形っていうギリシャ語の時制で書かれてるんですね。で、現在完了形っていうのは継続を表している言葉なんですよ。ずっとずっと罪を犯さなく、犯し続けることがない。そう、継続的に積極的に罪を犯し続けているもののことを罪を犯してるっていう言葉で言ってます。 そしてそうじゃなくなるっていうのが罪を犯さないっていう言葉で言われている意味です。ちょっと安心したね。つまりクリスチャンならば、私たちの内側には神の種があります。これ聖霊様のことですよ。そして聖霊様は私たちを導いて、罪について、義について、裁きについて、私たちを全ての真理に導き入れると教えられてました。ヨハネの福音書です。つまり私たちは自分の罪が分かる、そして何が正しいことなのか分かる、そして神様の裁きについて分かる。その聖霊は私たちを導いて、正しい悔い改めに導いてまいります。なので本当のクリスチャンは罪に悩んで、そしてその罪をしっかりと神様の光の中に差し出しながら、どうして自分はこんなことしちゃうんだろう、ああ私は本当に惨めな人間だなと落ち込んだりするのが普通です。安心した？今日礼拝の後ね、前にちょっと禁煙の話をなさっていた方があって、ああなかなかこうタバコをやめられない、縛られちゃってるななんて、ね、そしてやめようやめようと思ったんだけど、スッとこう戻ってしまう。でもその失敗を繰り返しながら、会う時ふっと抜けて吸わなくてもよくなった。それとちょっと似たようなところがあります。クリスチャンは罪をいつも意識します。そしてそれが悪いことだと気づきます。そしてそこから、抜けようと心から願います。そしてその罪の中から、悔い改める、つまり神様の方に向き直って、少しでも神様の御心を行うことを願うものが私たちの内側にはあります。それが聖霊、神の種ですよね。その方が私たちのうちにとどまっているからです。その人は神様から生まれたので罪を犯し続けることができない。その人は心の中に聖霊の促しがありますから、いつまでも同じ罪をずっと抱え続けることができません。継続的に積極的に罪の中にとどまろうとはしません。クリスチャンはそうやって罪を犯さなくなっていくんだ。ところが、教会の中ではその罪を犯すものって書いてきましたね。つまり罪を犯し続けるものと、それから、義を行うもの。これ勘違いしないでくださいね。義っていうのは行いによる義じゃありませんよ。ロマ書の3章を開けてみてください。私たちの義はどういうものでありましたか。私たちは3章の9節、ローマ人への手紙3の9、とてもとても有名なところですよね。美人はいない、一人もいない、いや違います、義人はいないね、梅雨時だとなんとなく、ね、体だるくて眠くなるからね、ちょっとでも覚醒させようと思ってこんなこと言ってんだけどさ。はい、3の9、ローマ人への手紙。ではどうなのでしょう。私たちは他のものに勝っているのでしょうか。クリスチャンね、決してそうではありません。私たちは前にユダヤ人もギリシア人も全ての人が罪の下にあると責めたのです。それは次のように書いてある通りです。義人はいない、一人もいない、悟りのある人はいない、神を求める人はいない、全ての人が迷い出て皆共に無益なものとなった。善を行う者はいない、一人もいない、彼らの喉は開いた墓であり、彼らはその下で欺く、彼の唇の下にはマムシの毒があり、彼らの口は呪いと苦さで満ちている、彼らの足は血を流すのに早く、彼らの道には破壊と悲惨がある。また彼らは平和の道を知らない。彼らの目の前には神に対する恐れがない。これ読むと、ああそうだよなと、いやそうだったなと思います。自分自身が、私は正しいものではない。悟りがなかった。神を真剣に求めてなかった。迷っていた。ね、無益なもので生きていた。人生虚しかった。そして良いことを行うものではなかった。唇には嘘がいっぱい、そして人を傷つける言葉を吐く、ね、彼らの口は呪いと苦さで満ちている。ああ 彼らって自分のことだったなって思います。彼らの足は血を流すのに早く、彼らの道には破壊と悲惨がある。彼らは平和の道を知らない。そうね、争いを引き起こし、人とぶつかり、人を責め、そして人を非難し、人をこけおろし、そして、自分のプライドを保とうとし、そういうものだったなと思いませんか。あ、私だけか。いやどうでしょう。彼らの目の前には神に対する恐れがない。これ決定的でしたよね。神を恐れてなかった。私たちは生まれながらこのようなものだったんです。つまりこれが聖書に書かれている悪魔の子っていうことです。神様無視、この世で自分の力、自分の繁栄、自分の成功を求める。神を取り除いて、そこで自分中心に生きていく。それがこの姿ですよね。まさに義人はいない、そういうものだったわけです。そして、先ほど読んだ第一ヨハネの3章には、罪とは立法に反することなんだと。で、立法っていうのは旧約聖書のことですよね。まあ一番そのエッセンスだけ取り除けば、神を愛せよ、そして隣人を愛せよ、それが立法でしょ。結局私たちは神を恐れず、神を大切にすることなく、隣人を愛することをせず、自己中心に生きてきた。だからそれまさに罪人だったわけです。ですから私たちは その箇所から、スタートしたわけです。そこでイエス・キリストを信じ、福音を信じた。だから私たちはそのようなものなので、義を行うものっていうときに、クリスチャンになったときに、自分の行いの義を中心に考えてはいけないわけです。クリスチャンになったって相変わらず罪を犯してしまいます。じゃあ私たちが行うことのできる義っていうのは一体何だろうか。それは神様を愛すること、そして隣人を愛すること。旧約聖書の立法の書箇条に反することをしないように恐れるのではなくて、神を愛することと隣人を愛することにきちんと向き合い、そしてきちんとそこに自分の人生を乗せていく、それが義を行うということです。神を愛し、隣人を愛せば、私たちは福音の神様のイエス・キリストの救いを私たちが伝えていくものになるに決まっているわけです。なぜなら神様は全ての人が救われて真理を知るものになることを望んでいらっしゃるわけですから。ですから、今の開いているローマ人への手紙の19節をご覧ください。さて私たちは律法の言うことは皆律法の下にある人々に対して言われていることを知っています。ちょっとパウロっぽいよね、言い方が。それは全ての口が塞がれて、全世界が神の裁きに服するためです。なぜなら律法を行うことによっては誰一人神の前に義と認められないからです。律法によってはかえって罪の意識が生じるのです。つまり私たちはこのクリスチャンになる前と同じように、自分の生き方を律法によって縛っていこうとすると、罪意識が必ず生じてくる。律法に反することを犯し、してしまいますから。ですから私たちは、自分の心がこう責める、良心の感覚が出てきます。でも大事なのは、それに努力するんじゃないんだということですね。次の21節には、しかし今は律法とは別に、しかも律法と預言者によって明かしされて神の義が示されました。すなわちイエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、それが全ての信じる人に与えられ、何の差別もありません。全ての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができず、ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いのゆえに値なしに義と認められるのです。つまりここで義を行うものっていうのは、私たちがイエス・キリストの救いを受け取っていることを心から信じ喜ぶことです。つまり律法を守って私は正しいというのが ここでいう義を行うということではありません。イエス様の救いを受け取って、それを心から喜んで生きる人は神を愛する人になります。だって裁かれないんだもん。喜んでお父さんって言えるんですよ。厳しいお父さんってね、いつも何やっても厳しく裁いて、裁かれているって感じたら子供大変でしょ、ね、何やっても親の目が気になる、何かやっても怒られないか、何かやってケチつけられないか、不安、戦々恐々としていたら平安なんかありません。でも今はその立法による義じゃなくて、イエス・キリストを信ずる神の義が、この立法とは別に与えられたとここに書いてある。つまりイエス様を信じるだけで私たちは義と認められ、そして神の子供として受け入れられる、神からの栄養を受けることができる、そう言われています。ですから私たちが義を行うっていうのは、神様を喜び、そして神様を愛し、そしてその喜びを私たちが共に分け、今風の言い方するとシェアすること、それが義を行うものということ。その人は自然と立法の要求を満たすようになっていくわけです。この手順とっても大事なんですよ。ただ単に神様の目を恐れてその立法に従って生きようとするんじゃなくて、まずイエス・キリストの与えてくださる罪の許しと永遠の命を受け取った人であるならば、その立法ときちんと向き合えるということです。自分をもうごまかさなくていい、自分はやれてるって嘘をつかなくてもいい、自分は OK だって思い込まなくてもいい、人々が自分をどう評価するか気にしなくてもいい、ただ神様が天のお父さんとなって、ただただイエス・キリストによって私を愛してるんだっていうのが分かる、それが私たちを義に進ませるわけです。与えられたイエス・キリストによる神の義によって、神の子供として私たちは喜んで立法にかなう生き方を追求することができるわけです。ですから悔い改めるのに勇気いりません。もう怒られないんです。喜んで、ああ私は間違ってました、ああ私は愛のないものでした、ああ私はあなたに対して熱心ではありませんでした、神様、正直な自分を認めて、ありのままの姿で、ありの生きていくことができる生きていくの、ありのままでいいのよ、そういう意味のありのままよ、ね、古い悪魔の子の状態のままのありのままで OK じゃないよ。それをやろうとしているのはね、古い生き方です。神の子は天のお父さんの愛を受けて、その愛の中で生きるのがクリスチャンよ。その人は天のお父さんの喜ぶことを喜んでしてあげたいと願うわけです。愛されてますから愛をお返ししたい、当たり前のことでしょうが、人は愛されて安息し、そして愛して満足する生き物だと私の先輩の牧師が言ってました。人は愛されて安息し、ほっとして愛して満足する生き物だ、本当だと思います。私たちは神様の愛をしっかりまず受け取って、そして安心して、それで初めて愛するものになれる、そして愛することによって私たちは満たされるようにできている、作られているんです。神様はそのようなものとして私たちをお作りになった、その本来の姿を回復させるのがイエス・キリストの恵みです。私たちはイエス・キリストによる神の義を行う、それはそういう生き方をするっていうことなんですね。でもそうじゃない人はすいません、教会にはちょっと合わないと思います。いなくなっちゃうと思います。罪を犯し続けちゃうわけですから、そして立法によって自分を裁いたり他の人を裁いたりして出ていっちゃう人っていうのはいるかもしれない。でも罪を犯し続けないクリスチャンは、どっかで向きを変えて神様に立ち返ってくるのがクリスチャンの生き方であります。そして2番目ですね、その罪を犯させようとするのが悪魔です。だから悪魔は福音嫌いです。 イエス・キリスト嫌いです、イエス・キリストの救いを私たちがきちんと理解し、きちんと受け止め、きちんと信じることを悪魔は嫌ってます。ですからどうあっても私たちがそのような神様の愛の中に生きることをサタンは邪魔させようとするわけです。サタンは相変わらず私たちが惨めで、相変わらず私たちが人に心を閉ざし、相変わらず私たちが愛するものでなくなることを願ってます。神を軽んじ、そして隣人を利用し、自分のために周りの世界を搾取しようとする、そういうもので生き続けるために悪魔は活動していらっしゃる。はい、いや敬語使わなくていい、活動してるんですね、あの悪魔っていうのはね。はい、ですからその悪魔はずっと昔から、罪を犯し続けております。そして、私たち人間にも同じように罪を犯し続けるようにと、励ましてくれる。いやだねそういう励ましはいらんわこういう励ましならいいですけどね、栄光に満ちた、まあ、それはさておき、ですから罪を犯させるのは悪魔の御業です。御業じゃないか、また敬語使っちゃう、悪魔の技です。悪魔はこうやって私たちを罪に誘惑します。そんなことを言ったって神様あなたを愛してないわよ、そんなことを言ったってあなたをきっと厳しくご覧になってるわよ、なんでこんな言葉になっちゃうんでしょうねそんなことを言ったって 神様は全く愛によってあなたを、もういいよね、なんか変なこと言うとメッセージがねじ曲がりそうな気がします。悪魔はイエス・キリストの福音をねじ曲げて、そして罪を犯し続けるようにクリスチャンを誘惑します。人のことを非難するように誘惑します。自分のことを責めるように誘惑します。自分がダメな人間だと誘惑します。自分のことを誰も分かってくれないんだとささやきます。聞いちゃダメ、いいですか、私たちの心の声のようなものの中にサタンの声が混ざってる時があるんです精霊がささやくようにサタンもささやきます。私たちの意識を福音から離そうと、私たちを信仰の道から外させようと私たちに働きかけてくる。エデンの園でだって誘惑者来たじゃないですか、蛇に姿を変えて、ね、でご覧なさい、美味しそうね、一見魅力的に見えるんですよ。でも食べてみるとそれは善悪の知識の木の実だって言うんですけども、それは死をもたらす木の実でした。それと同じように悪魔は私たちクリスチャン、神の子でさえも誘惑しようとします。イエス様もさえも誘惑しようとしたんだからね、なんていい面の皮だと思いますけれども、失敗するに決まってるのに、でもサタンはちゃんとやりました、誘惑しました。ですから当然私たちのところにも来ます。悪魔の誘惑の3パターン、荒野の誘惑、今ここで長く話す時間はありませんが、でも自分のためにその全ての石をパンに変えなさいって、ね、自分の持っているものを自分の利益を中心して神様のことを無視して自分の力を使わせようとします。そして人々からの称賛を集めようっていうことに集中させます。イエス様神殿の頂からジャンプしてみせろ、ひらーりってね、そしたらみんなおーすごい奇跡だ、そうでもして人々から自分を認めさせることを第一に生きるようにと誘惑します。そして全世界の栄華を見せて、これら全てをあげるから私を拝みなさいと、要するに神、誠の神様をあがめるんじゃなくてサタンをあがめるように、この世の栄華によって富によって繁栄によって私たちを誘惑する、それがサタンの常套手段です。サタンはそうやって私たちが神様の義を行うイエス・キリストの福音を喜ぶものであることから意識をそらせようといたします。これは まさに警戒すべきことですね。悪魔は昔からそれをやっているんだと、第一ヨハネの三章に、そう書いてありました。悪魔は初めから罪を犯しているのです。八節ですね。第一ヨハネ 3-8、 罪を犯しているものは悪魔から出たものです。これ罪を犯し続けているものは悪魔から出たものです。悪魔は初めから罪を犯しているからです。この世の初めより悪魔は神に人を反抗させようと誘惑してきます。それに乗っかって罪を犯し続けているのは悪魔の子供として生きていることになってしまうわけです。そして神の子が現れたのは悪魔の仕業を打ち壊すためです。しかしイエス・キリストの御業は私たちをサタンの束縛から解放します。この世の映画もこの世の人々の称賛もそして物質的な利益も私たちを縛ることはできません。そうでしょ。まあほどほどには必要だからあれば感謝ですけどね。でもそれが自分を支配して自分の人生の行動原理になっちゃいかんというのです。そのために我々は生きるのではない。私たちは人生の目的を切り替えて神様を愛し、そして隣人を愛する者、自分を愛するように隣人を愛するものとなるために召されたのです。そのように私たちの生き方が切り替わるためにイエス・キリストが現れた。悪魔の仕業を打ち壊す。私たちは神から生まれたので罪を犯しません。犯し続けません。なぜなら神の種がその人のうちにとどまっているからです。その人は神から生まれたので罪を犯し続けることができないのですと読めます。私たちはそのようにイエス・キリストの御業によって私たちの中から罪が取り除かれました。古い律法を形通り守らなくちゃいけないというし、その古い原理は私たちから取り去られました。取り除かれました。私たちは一生懸命正しく一生懸命生きようと頑張っていました。でもそれはどうしても失敗に終わるものでした。義人はいない、一人もいない。まさに私たちは誠の神から離れて自己中心に生きていました。お金少なかでみんなそうです。神の前、目の前から見たらそのようなものでした。しかしその私たちの曲がった生き方を、的外れな生き方をイエス・キリストは取り除くためにこの世に来られた。神の子が現れたのはそのような私たちの罪と死の力の束縛から私たちを解放するためです。素晴らしいじゃありませんか。私たちはイエス・キリストにあってその古い原則に縛られなくなったんです。そしてただ主の救いをしっかりと受け止め、それを喜び、神の子供とされた喜びを持って生きる。その時私たちは律法の要求する生き方を満たすものに変えられていくんだ。私たちは罪を犯しますよ。でもその罰はイエス様が支払えずに、私たちは失敗して迷いますよ。道を踏み外すこともあるかもしれませんよ。でもその代価は全てイエス・キリストの十字架の上に全て支払われました。ですから私たちは自分でその責めを負う必要がない。だからこそ私たちは安心して神の光の中に、このような罪人であります、このような私を、主よあなたは救ってください、あなたは憐れんでくださいと、あの貧しい主税人のように神の神殿から遠く離れて祈った、あの主よこのような罪人の私を憐れんでくださいと、神殿に近づきもせず祈ったあの主税人のように、私たちは神の義をいただいて帰ることができる。ですから私たちはどんどんどんどん清くなっちゃいます。はい、クリスチャンは清くなるんです。3節にありましたよね。 キリストに対するこの望みを抱く者は皆キリストが清くあられるように自分を清くします。キリストが清くあられるように自分を清くします。やがて私たちは、キリストとお会いする。その日私たちの受ける光栄はどれほどでしょう。私たちが地上で受けるすべての栄華に勝る栄光がキリストの眼差しの中にあると思いませんか。私たちのこの死に罪と死の力に縛られたこの体から私たちが自由にされて栄光のイエス・キリストの復活の体と同じ姿に変えられて主の御前に立つんです。素晴らしいと思いませんか。私たちの地上のこの世界全体が天も地も新しく作り変えられてそこに私たちはキリストと共に住むことになります。素晴らしいと思いませんか。それが全て神にあって私たちのものなんです。そこでは悲しみも嘆きもない、病も苦しみもない、戦争もまた不安も恐れもない、そのような光に満たされた世界に私たちは招かれている。神の子供としてその素晴らしさに比べたらこの世界における繁栄だの称賛だの栄華だのそれが何でしょう。それはまさにその栄光の前にはちりやくたのように思う。私たちはこの世で預かっているそれらのものを用いてこの神の福音を人々に伝えていきます。自分の生き方を通して一辺のトラクトを通して私たちの言葉生き方を通してイエス・キリストは私を愛している、だからあなたも愛されますよ。天の父の神の愛は決して分け隔てのないもので、私たちすべてにただイエス・キリストを信じるだけで与えられるものなんですよ。このような大きな恵みを受けた者が喜ばずにいられましょうか。ですから私たちは次第次第にその方にふさわしいものになっていきます。罪を犯すことができないのです。バカバカしくてやってられなくなってくる。神様に喜んでいただくためにイエス様に喜んでいただくために私たちは生きるようになっていく。当然罪を犯すことが減っていくでしょう。そうなるに決まっている。ですから若いクリスチャンよ、落胆するのはやめなさい。そして、頑張ってきたクリスチャンたちよ、確信を持ちなさい。そして神様から生まれたその命に生かされていることを深く大きく喜ぼうではありませんか。私たちは神の子供です。神は愛です。そんな私たちを本当にイエス・キリストにあって愛しご自分の子供にしようと神様はこの世界の初めから私たちを計画し選んでらっしゃるのです。ですから、悪魔の子供の子供と私たちは違うようですね。実説に神の子供と悪魔の子供との区別がはっきりします。義を行わない者は誰も神から出たものではありません。義を行うっていうのは立法を守るっていう形通り守るということではありません。イエス・キリストの恵みをただ受けて喜び、そして喜んで自分を神様の前に捧げ続けるもの、それこそが神の新しく与えられた義の行いです。そして兄弟を愛すること、それもそうです。悪魔はそうではありません。悪魔は神から出たものではなく兄弟を愛さない。ですから私たちは神様の御業を行うとともに深い兄弟愛を持って互いに愛し合いましょう。私たちが神の愛によって本当に神様にそして救いに導かれている私たちが互いに愛し合うことによってこの世界はそこにイエス・キリストの弟子であることを知り、そして神の愛がそこにあることを知るのです。ですから私たちはその道を行くものでありたいと思います。お祈りします。天の父よ、あなたは大きな愛を持って私たちをイエス・キリストによって救ってくださいました。 イエス・キリストを通して私たちにあなたの愛が注がれ、今聖霊が神の種として私たちの中に宿っていてくださいます。ですから私たちは罪を犯し続けることがありません。いつもきびすを返して素早く、いつも気がつくたびにあなたのもとに立ち返って罪を告白することにやぶさかではありません。私たちは本当に心開かれています。あなたの前に恐れることなく、折にかなう助けと恵みと許しと解放を受けるためにあなたのもとに近づいてまいります。どうぞ私たちを光の子供として、またあなたの愛の子供として生かしてください。この新しい一週間もあなたの愛を心いっぱいに受け止めながら、形だけの立法を守るものではなく、本当に喜んであなたを愛し、そして隣人を愛するものに作り変えていってくださいますようにお願いします。感謝してあなたの御手に委ね、イエス様のお名前で祈ります。アーメン。はい、では歌いましょう。賛美歌の514番を歌います。どうぞお立ちになれる方はお立ちください。私たちは弱いものですけれども、主にこの身を委ねていくときに、主が私たちを強めてくださる、また清めてくださります。お願いします。我が身の幸は皆主にあります。 神様に信頼し、その方にいよいよ良い出のものとさせていただきましょう。それでは感謝を持って礼拝の献金をします。献金強制ありませんが、おのおの神様に対する感謝と献身の思いを自由に捧げる、そのようなものとしてお配りください。よろしくお願いします。奉献のお祈りをいたします。主よ、今捧げた供え物は私たちの心、また感謝、また献身の思いであります。私たちは力いっぱいあなたのために生き、そして地上でのすべてのものを用いてあなたにこの人生をお捧げしてまいります。その印として私たちは今この捧げ物をいたしました。どうぞこれをあなたが祝福し、また清めて、あなたの御用のためにお持ちください。私たちあなたに身を委ねる神の民が、この新しい一週間もあなたと共にあって、あなたを喜びながら、また互いに愛し合いながら歩むことができますように、どうぞ助けてください。感謝して御手に委ね、愛するイエス様のお名前で祈ります。アーメン。それでは共に主の祈りをお祈りいたしましょう。主の祈りの言葉は前のスクリーンに出てまいりますので、これを慣れない方はこれを参考になさってください。それではお祈りいたします。主の祈り。天にましますわれらの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり。アーメン。それではどうぞお立ちください。正栄祝祷を持って礼拝を閉じましょう。
Oh, yeah.
祝祷いたします。あなた方をつまずかないように守ることができ、傷のないものとして大きな喜びを持って栄光の御前に立たせることのできる方に、すなわち私たちの救い主である唯一の神に、栄光、尊厳、支配、権威が私たちの主イエス・キリストを通して永遠の先にも今もまたよう限りなくありますように。アーメン。どうぞお書きください。それでは短く構想を捧げていただきます。構想の間も各々神様の御言葉に思いを止め、また祈るひとときとなりますように。ではお願いします。